非常に危ない。まあ人間の体は年を取ると弱くなるでしょうし、まあ外のある人は滅びるとパウロははっきり言ってます。パウロ、最も親しい同行者であるテモテもトロピモも病気だったと聖書は言ってます。彼らは癒されたと書いてないんです。コリント第2の手紙の中2章329ページです。中2章の7節からお読みいたします。またその啓示があんまりにも素晴らしいからです。まあこの啓示とは、まあ、パウロは手に引き上げられたことを、まあ、経験したのです。その啓示があんまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を、まあ一つの病気を与えられました。まあ偶然になったのではない、上から与えられたものですとパウロははっきり確信したのです。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。けしからね、イエス様はそれを許すのはけど本当なんです。もちろんサタンは主は許せなければ1ミリも動くことができない。主は許したからパウロはサタンの使いの攻撃を味わわなければならなかったのです。このことについては、これを私から探せてくださるようにと3度も主に願いました。結局癒してください。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。人間の考え方と全然違う。人間は弱いか強いかのどちらかです。聖書は違う。弱い者だけがイエス様の強さを必要とする。主に頼る者だけがイエス様の力を味わい知るようになるということです。パウロは癒してもらいたいと思っちゃったし、どうしてであるかと言いますと、茶も者だから。元気にならばもっともっとよく主に使えることができるからです。彼はもちろんいいよ、元気にならなくても結構、けどね、力がなければ何もできなくなっちゃうでしょう、ね、あなたの皆を述べ伝えたいから、あなたのことを紹介したいから癒してください。あなたのためだよ、私のためじゃないと彼は本気にそう思ったんです。ね、元気でならば幸せだ。パウロはそういう赤ちゃんではなかったんです、ね、私は生きていても死んでいても私は主のものです。全く同じです。けどもやっぱり多くの人が悩んでるから、やっぱりもっともっとイエス様のことを伝えたいと思ってから癒しのためにとっただけなんですけど、主はダメと言ったんです。どうして？あなたのために役に立たないからです。マイナスになります、損します。あなたは元気になれば傲慢になるからです。私は傲慢な人間の退けざるを得ない。あなたであってもあなたは用いられなくなる。パウロ何欲しいの？いや結構です、病院の方がいいよ。あなたは私を退けざるを得なくなるともうおしまいです。 あなたの近くの子は幸せですと頼むようになったんです。初めて癒して癒して、後で癒さないで癒さないでということに変えられたのです。テモテ第一の手紙5章の中三節376ページですね。まあパウロによって導かれ、パウロと一緒に戦ったり悩んだり、テモテにパウロは次のように書いたのですね。5章の23節、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。結局飲んではいかんじゃない、飲みなさい。まあもちろん酔っ払ってはいかん、それは全く違う話なんですね。ある人で、いや飲まなくちゃ、飲んではいかんと考えるんですけど、そういうことじゃないよ。結局パウロはあなたの胃のためにやっぱりブドウ酒を飲めば決して悪くない、薬のようなもんだよと書いたのです。前にね、パウロは多くの人々を癒したんです。死人までも蘇らせたんです。どうしてテモテのためにもっともっと祈ったのではないでしょうか。どうしてブドウ酒必要なのか。結局癒されることは御心じゃないと確信したからです。少しだけね、和らぐためにちょっとね、ブドウ酒飲んだらいいじゃないのと。まあ確実なのはテモテは病気でした。パウロも4章の2節、テモテ第2の手紙ここでエラスト、彼もまあ一人のパウロの同行者だったんですけども、383ページですね。4章の2節に、エラストはコリントにとどまり、トロビモは病気のためにクレートに残していました。結局一緒に連れて行きたかったんですけど、病気のためにできなかったんです。ちょっと癒したらよかったじゃないでしょうか。癒さなかったんです。結局パウロの時代はやっぱり変わりがあったようです。イエス様の時代で病人たちはみんな癒されたんです。信仰があってもなくても、声がための気持ちがあってもなくても関係なし、救われた、癒されたんです。人たちの時代でもまた多くの人々は癒されたのです。結局彼らはこそ人たちであり、主を好みで見た人々であり、本当に使わされたものであることを証明するために彼らにこの力が与えられただけです。まあ、我々の生きている時代は言うまでもなく終末の時代であります。イエス様は間もなく来られます。イエス様の再臨の前の時代とは混乱の時代になると聖書ははっきり言っているのです。世界中の多くの教会は、まあ、次のようなことを強調します。例えば霊の戦い、祈り、癒し、解放の正解をしましょうよ。霊の戦いとは、体にとって例えば病人を癒すことです。何かあればやっぱりこれは悪霊じゃないか、やっぱり悪霊を追い出さなければならないなのではないでしょうか。まあ、何でも聖書を通して証明することができますけども、ちょっと違う。悪霊を出す必要はない。イエス様が入れば悪魔は出る、決まりなんです。イエス様に支配権が与えられれば悪魔は働く力がなくなる。そんなに難しいもんじゃない。人間の頭を下げて声が溜めた後で全部あなたに委ねます。私はどうしたらいいかわからないから、よろしくお願いします。 あなたの名誉がかかっているから私は信頼しますという態度を取ると人間は必ず解放されます。結果私たちは御言葉を信じ、すべてを主に委ね明け渡し、聖書の御言葉一言一句もおろそかにしてはならない。我々は体の贖いを心から待ち望むものです。なぜならばそれはまだ成就されておらず、目的が達成されていないからです。結局一方において私たちが持っているものは期待されるべきであり、他方において期待されているものはすでに私たちが持っているのです。我々は一体何を持っているのでしょうか。最後に何箇所ちょっと見てみましょうか。ヨハネ伝三章の36節ですね。162ページ。よく、引用される大切な言葉です。ヨハネ伝三章の36節。御子を信ずる者は永遠の命を持つ。いつか与えられるのではない、現在持っている。イエス様の前に頭を下げ、イエス様の救いのために感謝した人は永遠の命を持っている。本人は分かっていないかもしれない、感謝がない、ピンとこないけども、主は自分の約束を守るお方であるから、私たちは安心して信ずることができる。エペソ書1章の7節、341ページです。これも初代教会の勧告の声であり、喜びの源でした。エペソ人への手紙の1章の7節です。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。我々は贖い、すなわち罪の許しを受けている。我々の罪、過ちは許され、忘れられている。主は自分の過ちを思い出さない。決して決して心に留めない。ロマ書8章の23節、276ページです。276ページ、ロマ書8章23節。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいます。そして14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。コロサイ書1章の13節、357ページです。これも当地の兄弟姉妹の告白であります。一章の中三節です。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。過去形です。くださった。またロマ書にもう一回戻りまして、ロマ書8章の18節ですね。276ページです。8章の18節、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば共に足りないものと私は考えます。